洪水。昔々、あるところにお母さんと男の子が暮らしていました。男の子は優しい子で、みんなから愛されていました。ある日、男の子が言いました。お母さん、他の子にはみんなおばあちゃんがいるのに、僕だけいない、つまんないな。お母さんは、じゃあ何とかしておばあちゃんを見つけようね、と答えました。ある日のこと、男の子の家の前に貧しい身なりのおばあさんが物乞いにやってきました。おばあさんはすっかりやつれ果てていました。男の子はおばあさんを見ると、ねえ、僕のおばあちゃんになってください、と頼みました。そしてお母さんのところに行って、うちの前におばあさんが物乞いに来てるよ、僕あの人におばあちゃんになってもらうんだ、と言いました。お母さんはすぐに賛成して、そのおばあさんを家の中へ招き入れました。おばあさんの体はとても汚れていて、のみやしらみがいっぱいたかっています。ねえお母さん、おばあちゃんを洗ってあげようよ。二人はおばあさんの体をきれいに洗ってあげました。そして着物についたのみやしらみを一匹一匹丁寧に取っては壺の中に投げ込みました。壺がいっぱいになると、おばあさんは、その壺を捨ててはいけないよ、庭に埋めておくんだ、そしていつかは洪水が来た時に掘り出してごらん、と言いました。洪水だって、いつ来るの、と男の子は聞きました。監獄の門の前にある二つの石の獅子の目が赤くなったら洪水がやってくる印だよ。男の子はすぐに監獄の前の石の獅子を見に走っていきました。けれどその目はまだ赤くなっていませんでした。おばあさんは男の子に、木で小さな船を作って箱に入れてしまっておきなさい、と言いました。男の子は言われた通りにしました。それからというもの、男の子は毎日監獄の前に行って、石の獅子の目が赤くなっていないか調べました。ある日のこと、男の子が鶏売りの前を通りかかると、鶏売りが、お前さん、どうして毎日毎日石の獅子のところへ通うんだい、と聞きました。男の子は、あの獅子の目が赤くなったら洪水がやってくるんだよ、と答えました。鶏売りは大笑いして本気にしませんでした。そして次の朝早く、石の獅子の両方の目に鶏の血を塗りつけておきました。しばらくして男の子がやってきました。そして石の獅子の両目が赤くなっているのを見ると、大急ぎで家に駆け戻って知らせました。おばあさんは、さあ庭に埋めてある壺を急いで掘り出しておいで、それから木で作った船を箱から出しておいで、と言いました。男の子とお母さんが庭の壺を掘り出してみると、なんとその中に美しい真珠がぎっしり詰まっているではありませんか。そして小さな木の船は箱から出した途端に瞬く間に大きくなって、本当の船になりました。おばあさんは言いました。二人ともその粒を持って船に乗りなさい。じきに洪水が来るから。動物たちが流されてきたらみんな船に助け上げてやるんだよ。だけど黒い髪をした人間は決して助けるんじゃないよ。男の子とお母さんは壺を抱えて船に乗り込みました。するとおばあさんはあっという間に姿を消しました。ちょうどその時、にわかに雨が降り始めました。雨は次第に激しくなり、天から地面に叩きつけるようにすさまじい勢いで降ってきます。まるで滝のようです。あたりはみるみるうちに水に浸かってしまいました。やがて向こうから 犬が一匹流されてきました。男の子とお母さんはすぐに犬を船に助け上げてやりました。しばらくすると今度はネズミの家族が流されてきました。ネズミたちは怖がってチューチュー泣いていました。男の子とお母さんはネズミたちを船に助け上げてやりました。水はもう屋根まで来ています。一軒の家の屋根に猫がうずくまってニャオニャオ泣いていました。その猫も助け上げてやりました。水はますます増えて木の梢まで浸かり始めました。一本の木の梢でカラスが羽をバタバタさせながらカーカー大声で鳴いていました。そのカラスも船に助け上げてやりました。しばらくするとミツバチの群れがやってきました。雨にびっしょり濡れてほとんど飛ぶことができません。男の子とお母さんはミツバチたちも船に入れてやりました。やがて黒い髪をした男の人が波に揉まれながら流されてきました。お母さん、あの人も助けてあげよう。男の子が言うとお母さんは、でもおばあちゃんが言ったじゃないの。黒い髪をした人間は決して助けてはいけないってと言いました。男の子はなおも、ねえ助けてあげようよ。あんな風に水の中を流されていくなんて見ていられないよと言いました。二人はその男の人も助けてあげました。やがて水は引き始め、ついにみんなは船を降りました。動物たちや男は別れを告げて家に帰っていきました。一人残らず降りると船はたちまち小さくなって元の大きさに戻りました。男の子はそれをまた箱にしまいました。さて、助けてもらった男は男の子が持っていた真珠に目をつけて横取りしようと考えました。そして裁判官のところへ行って嘘を並べ立て二人を訴えました。二人は捕らえられて牢屋に放り込まれてしまいました。するとネズミたちが現れて牢屋の壁に穴を開けてしまいました。その穴を通って犬が肉を運んできました。猫はおまんじゅうを持ってきました。おかげで男の子とお母さんは少しもひもじい思いをしなくて済みました。カラスはどこかへ飛んでいったかと思うと手紙を一通加えてきて裁判官に渡しました。それは神様からの手紙で、中にはこう書かれていました。かつて私は物乞いのばあさんの姿で人間の世界を歩き回ったことがある。その時この少年と母親が私を家に迎え入れ、少年は私を本当の祖母のように扱ってくれた。少しも嫌がらずに私の体の汚れを洗い落としてくれたのだ。私はこの親子が住んでいた罪深い町を洪水で押し流したが、この親子だけは助けてやったのだ。裁判官よ、この二人を直ちに自由にしてやるのだ。さもなければ私はお前に不幸をもたらすであろう。これを読むと裁判官はすぐに男の子とお母さんを呼んでこれまでのことを尋ねました。二人はすべてを話して聞かせ、それは神様の手紙に書かれてあった通りでした。裁判官はすぐに二人を自由にし男を厳しく罰しました。やがて男の子は立派な若者になりました。ある時若者は大きな町を訪れました。その日はちょうどお姫様が結婚の相手をお決めになるという日で、たくさんの人が集まっていました。お姫様はベールで顔を隠してカゴに乗り、たくさんの同じようなカゴに混じって市場のある大きな広場を通っていくところでした。 どのカゴにもベールで顔を隠した娘が乗っていて、お姫様は真ん中のカゴに乗っていました。お姫様の乗っているカゴを当てた者がお姫様と結婚できることになっていました。若者はカゴの行列を見ているうちに、一つのカゴの周りを洪水の時すくってやったミツバチの群れが群がって飛んでいるのに気づきました。若者はそのカゴに近づいて、お姫様はここにいらっしゃいますと言いました。確かにお姫様はそのカゴに乗っていました。それから盛大な結婚式が行われ、二人は死ぬまで楽しく幸せに暮らしました。